ジョニーです。
マゾです。
はい、コンテンツンダレということでね、どうですか、新しいこの、1本ずつ撮るという体制は。
まあこうなんかこう取って出し感がこう記憶が鮮明でいい
じゃないですか。そうやっぱりね、語りやすいですよね。非常に、気に入っておりますが、私も今回私が選びましたのはスキップとローファーというね、地方の小さな中学校から東京の高偏差値高校に首席入学した岩倉三つ美、完璧、そう、むつみ三つ美三つ美だよね。完璧な障害設計を胸に一人上京してきた田舎の振動は、勉強はできるけれど距離感が独特でちょっとずれてると。だから失敗することもあるけれど、その天然っぷりにクラスメートたちは柔らかに感化されて、十人十色の個性はいつしか重なっていく。知り合ってだんだん分かって気づけば、お互いに通じ合う。誰もが経験する心のモヤモヤ、チリチリした気持ち、分かり合えるきっかけをくれるのはいつもかけがえのない友達と。時々不協和音すれすれ、だけどいつまにかハッピーなスクールライフコメディーということでね。2013年の作品でございますよ。これ主演がね、黒沢智也さん。
ああ、本当だ。
うん、まあ、みつみつちゃんですよね。僕もあのもうすっかり声優とかよく分かんなくなったけど、
うん、
あのまあ、好きな声優はって聞かれたら、まあ、黒沢智也と答えるようにしてますね。どうでしたか、松尾さん。
これって、
うん、
月刊アフタヌーンの作品なんですね、
うん、
漫画。
うん、らしいね。
ってことは少女漫画ではないんだ。
まあ、アフタヌーンってことを考えるとね、もうちょっと少女ではないだろうな。もうちょっと上だよ。
うん、いやね、いや、うん、総評面白かったっていうのはもちろんあるんだけど、うん、まあ、これだけなんか、ね、結構話題になってました
ね。なってましたね。うん。
あの、すごい面白かったっていうところは、
うんうんうん、
全く揺るがないんだけど、
はい。
なんかこう、ある意味 女子妄想あるあるみたいなさ。
まあね、そこ、やっぱそこ、そうなっちゃう？
その、風早くったっけ？
いや、俺まさにそれなんだよ。君に届けと何が違うんだろうっていう。
風早くんがいたよね。
いたいたいた。ちょっと金髪になってチャラめになったけどね。
そうそうそう。で、ちょっとあの影もあったりして、
ね。うん、影もあったね。まあ。なんか。
あれ？
うん、
そうよ。そう、だからそう、女子妄想あるあるみたいなさ、
うん、
感じにやっぱ見える
なるね。いや、
うん、別にそれが悪いとは全く思わないし、
そうね、
気持ち悪いとかも全く思わないけど、
うん、
ああ女性が好きなパターンなのかなってやっぱ見ちゃうよね。
うん、まあぶっちゃけ設定に目新しいものはないよね。
ないで、そのさ、その田舎から出てきた真面目、
はいはいはい、
一辺倒のそんなに可愛くない子が、
うん、
なぜかこうめちゃくちゃイケメンの男に気に入られるっていうさ、
うんうんうん、
好きやねその展開みたいなさ。
いやー、これ言っちゃうとさ、うん、どうしても我々が腐してるようになっちゃうんだよ、構造的には。
うん
うん、まあでも、でもそう思うよね。なんか
思っちゃうよね。
うん、やっぱいつまでたっても 人類はクラスで一番のイケメンか美少女と、なぜか私がいい仲になるっていうものを追い続けるんだなっていう。
いや、そうそうそう、いやだから逆に男もそうじゃん、ハーレムものとかもさ、そうそうそう、
いやもう
あれも男の妄想じゃない、
そうそう、あのなんとかビスクドールとかもさ、うん、まあイケてない趣味の主人公がね、なんでか分かんないけどもクラスで一番イケてる女子と仲良くなるって話じゃないですか、
うん、
うん、もういこの構図から逃れられないんだよねきっと。
そうね、まあぶっちゃけあれでまあね、主人公の女の子が普通で、
うん
うん、男も普通だと、まあ、何が言いたいんだみたいな話になるんだろう
し。いや俺はそこにそこに言いたいことを詰めろよと思うけどね。
いやまあまあ、うん、そういうのもあると思うけど、
まあまあまあ、
なんていうの、ときめかないんじゃない、うん、きっと。
いや俺読んでないのにこれを言っちゃいけないと思うんだけど、
うん、
あの僕の心のヤバいやつって流行ったじゃないですか。
ああ、うん、そうだ、うん、
あれもこの構文なんじゃないの。
いや分からん、いや俺見てない
から、見てないから何も言えないけどさ、なんとなく漏れてくる SNS とかの情報だと、
うん、
もうこの構文なんじゃないかなと思うんだよ、あのイケてない男がクラスで一番の美人、
うん、
となぜかいい感じになるみたいな、
そうね、
構文な構造なんじゃないかと、
うん、
もう我々は一生涯このか鳥かごから飛び立てないのかと絶望した気持ちになるよね。
結局好きだってことなんだろうね、
うん、多少さやっぱ心の機微というか、あの確かに少女漫画じゃないアフタヌーンだなっていう箇所とか、
うん、
個人的には見たけども、
うん、
でもまああの劇的なものではなかったよね。
いやあとさ、
うん、
あの三見がさ、
うん、
こうまあある意味こう仲いいグループ、
うんうんうん、
ミカちゃん、まあ、キョロジュみたいなタイプのことを、
うんうんうん、
あとはなんかあの村重さんだっけ、あの、うん、すごい可愛い、うん、見た目が可愛い
帰国子女ね、
そうですね、うん、こと、あと誠だっけ、
名前がいまいちな、メガネとギャルと美女だろ
ギャルと美女がどっちがどっちかあるんだけど、
まあまあまあまあ、
そうそうそう、
あの
あのもともと太ってた、
そうそう、あのバレーボールの子ね、嫉妬心の子ね、
うん
うん、
いやあれはさ、うん、なんか妄想なのかな、妄想のたまものなのかなとか思っちゃうんだよね、
うん、
いやうがった見方なのかもしれないけどさ、
うん、
特に女子ってさ、
うん、
すげえカースト気にすると思うんだよ。
いやそう思うよ、
その中であれないでしょうと思って、うん、
いや俺もねそう思うんだよ、あの、うん、女子校とかならあるのかもしれないと一瞬思うんだけど、
まあまあまあまあ周りの目がないからね、
そうそうそう、あのカーストはあるよねってか、俺の知らない、俺の狭い世界では知らない現象だよね、あの婦人、
だからなんかあの美女とさ、
うん、
メガネがまあ仲良くなってたじゃん、
なってた、なってた、
あれもなんだろうなと思うんだよね、もともと幼なじみとかさ、
うんうんうん、
昔からの知り合いとかだったら なんかまあわかるかなって気がするんだけど、まあまあ、うん、高校からってあんのかっていう、
いやただあの多分都内でもトップクラスの進学校なんですよ、
でしたね、
うん、ならありえるかなって気も一瞬するんだよね、
まあまあまあまあまあまあまあ、あんのかな、
もう多分 あれあそこにいる人全員出身校では神童じゃないですか。
まあまあそうね、
うん、とすればまあまあなくはないかなって気はするんだよね、だからそういう意味じゃ俺はあの嫉妬心のギャルの存在が若干不自然だなとは思うんだよ。俺あの4人の中で、
うん、
あの美女とメガネはありえるなという気がするの。
はいはいはい。
ただあの嫉妬心さ、嫉妬心の女はなんか勉強を すげえできるタイプの女子にはあんまりいない気がするんだよね。ああいうの
キョロジュ、
キョロジュ、
キョロジュ、あの要は周りを見てこう自分のポジションをさ常に気にしてるというか。
ああ、それえそれキョロジュ、キョロジュっていうの？
うん、
え今初めて知った言葉だそれ。
本当？
え、キョロキョロしてる
とかさ、
あ、キョロキョロしてる呪術ぶってるやつだからってこと？
あ、そうそうそうそうそう。
そうか、いや。
だからリア充になりきれない。
なるほどね。キョロ充って言うんだ。
うん。
うん、じゃあそのキョロ充ですよ、まさに。キョロ充って頭のいい子にいるタイプじゃないんだよ。
いや、だからなんかさ、
うん、
三海と最初に出会った時にさ。
うん、
あ、こいつ別に友達にならなくていいやって思ってたじゃん。
うん、思ってた思ってた。
だけど島くんと仲いいから、
うん、
仲良くなろうみたいなさ。
はいはいはい。
まあそんな入り口だったじゃん。
そうそうそうそう。
あれすごくねあるなと思ったよ。
あ、本当。
あれはね、あそこの入り口
は。あの瞬間はね、うん。
だけど本当に仲良くなってるじゃん。
うん、なったなった。
それ大変じゃないっていう。
それはあのなんだあの LGBT のお姉さんお兄さん、
うんうん、なおちゃん、
なおちゃんとのあれがあったからなんじゃないの？
なのかね。
まあ、うん、ちょっと分かんないけど、キョロジュさんについては俺はちょっと不自然だなっていう。
ああ、いやそうだからなんかね、でもやっぱりそう腐したくなるよね。
腐したくなる。どうやったってね、おじさんがあれこれあれこれ言う以上ね、腐る構造になっちゃうんだよ。
そうだよね。
分の悪い戦いですこれは。戦いじゃないんだけど。
いや逆にね、よく良かった場面とか。
ああ。
なんかあれをパッと思いつく。
なんかうん。非常に俺の狭いね N イコール1のさ、うん、世界観で言うと、
うん、
俺はあの場所を都内の超進学校っていうさ、
うん、
ところに設定したことでなんとなくね、俺はあのそういう意味じゃあのメガネと帰国子女、うん、であるとかあの学校の雰囲気はなくはねえなって気はしたのよ。
なるほど。
説得力はあった気がする、
うん、
なんか強いて言えばだけど都内の超進学校が舞台ってあんまりなくないですか。
まああんまり確かに
リアル寄りの
なんか
こう超お嬢様学校とかっていうなんかギャグみたいな設定の漫画とはまた違うじゃない。割と普通の子が普通に通う単位でただ超勉強できる子が集まってるみたいな感じだったのが、
うん、
まあこの話の唯一オリジナルなところかなと。だいたいなんか話に一般性を持たせるために普遍性を持たせるためにさ、まあなんだよくある学校っていう感じにするじゃないですか。高校どこにでもあるようなこういうアニメって、
うん、
それをちょっと振り切ったのが面白かったなとは思うね。
なるほどね、
うん、一方でまた相変わらず子役とかさ、
うん、
なんか元芸能人みたいなさ そのカード使ってくるんだっていう陳腐さもあったね。
まあね、
必ず元芸能人、親が芸能人みたいなやつをさ出すじゃん、どうなってんだと。お前ら引き出しが浅いなという。
まあ、いやだから、やっぱりなんだろうね、その君に届けが流行ったのと、
うん、
同じだから、同じ構図で流行ったのかね、
うんうんうん、
同じ層が好きなのかね。
まあね、まあ、君に届けも多分もう10年以上前ですからね。
うん、そうそうそう、いや実際その三つ美みたいな子がさ、
うん、
いると思う。
うん、まあ見たことはないな。可能性も相当低いと思う。まあ、なそれこそ沢子と同じぐらい天然記念物じゃないですかね。
やっぱそうだよね。
うん。
なんかまあ、悪口というかさ、
うん、
文化祭の出し物の時にさ、
うん、
やれないなら言わないでよみたいな陰口言われてるの聞いちゃうみたいな場面あったじゃん、うんうん、
あった。
だけどめっちゃ立ち乗り早かったじゃん。
早かった。鬼のメンタルだった
そんなことあると思って。
そして最高のなんていうの、リカバリーを見せた。
うん、
そっから、
そう、
落ち込むことなく、まあ少なくとも落ち込んでる時間をなく。
うん、そうそうそう。でもなんかそんな健康メンタルあるんだね。
うん、
と思って、
うん。ハイパーメンタル強かったね。
だってさ、いや多分誰しもがどこかで陰口を言われてると思うんだよ、
う
ん
う
ん、
そうだね。
そんなのは別にありふれてるからどうでもいいと思うんだけどさ、 そうそうそう、うん、それを直に聞いちゃうってなかなかな場面じゃん。
いや結構えぐいっすよあれ
じゃない、
うん、
人生にしかもそう何回もないでしょ。
ないよ、
ま、できれば経験しないも死にたいじゃん。
そうだね
言ってくれるのは一向に構わないから。
いや、10代の頃聞いてたら結構生涯覚えてると思うよ、あのイベント。
いやでしょ
う、うん、まあ、乗り越える乗り越えないは人によってあるにしても多分忘れられないよねあの場面。
うん、いやそうだと思うよ、
うん、
しかもなんて結構しこるじゃんきっと。
あれはしこるよ。あれは結構ね、だからあれはないね。
もう一生あ口聞けないなって思ったりするよね。
いやいや結構立ち直れない人いると思うよあれ。
おお、いやじゃない。
うん。
だからさ、もうメンタルがさすごいのよ。
まあでもね、そんなそうだね。でもサーコもすごいじゃんメンタル。
そうだっけ？
そんなことない。いや、ま、周りの人間に恵まれたっていうのはあるにしても、
うん、
あ結構ポジティブに何でもやろうとする
子じゃない？まあそうだけどサーコってさ、うん、もう結果的にさ美人じゃん。
あ、そういうこと？
あの人は結構さ、こう前髪が長かっただけでさ、ただ
のあれ、そういう人だっけ？そういう人だっけ？
いや、わかんないけど。だけど、三つ美なんて、ね、全然本当多分普通の子でしょ。
そうだね。どこまでもね。
だからなんかそれ、まあ陰口言われてたのも、まあ、自分ができないことが悪かったんだって思ってさ。
うん、
反省してさ、
うん、
しかもさらにそれをそう前向きに捉えてさ、
そうなんだよ、あれはね大人でもできないよ。
そうそうそうそうなんだよ。
あ、
結構難しいと思うんだよ。
いや相当相当な、
うん、
リカバリーというか、
うん、
タフさとだね。
そうそうそう、だって持ってったら結局さ、
うん、
いやもういいよみたいなさ、余計なことしないでくれるって言われる可能性も高いじゃん。
高いよ、
それこそもうメンタルのおしまいの時じゃない、うん、
ごめん全部は見れなかったけどここはあれだったよねみたいなこと言うんだよね確かね。
うん、まあそんな雰囲気の。
そうそうそうそう、あそうか、それなら時間短縮できるね、ありがとう考えてみるねみたいなさ、
うん、
これは俺のコンプレックスなのかもしれないんだけど、
うん、
あのなんていうのかな、超進学校の人たちならそういう会話になるのかなって気もするんですよ。
いやーそんなことないよ。
そんなことないかな。いやじゃあでそれはね、俺のコンプレックスなのかもしれない。
いやだってさ、いや、うん、分かるよ、頭いいとは思うし、おそれはそうだと思うけど、
うん、
必ずしもさそこに性格が紐づくものではないじゃない。
いや間違いない間違いない、それはそうだ。いや、
うん、あれは主人公側も、
うん、
まあ、あの受ける側も、
うん、
限りなく性格が良かったからありえることじゃない。
いやなんか そうなんだよね。いやないっすかね、あの性格のいい悪いを凌駕する、
うん、
なんていうかな、結果にコミットしてる集団の強さみたいな、
効率最大性を、
そうそうそう、
追求してるってこと、
うん、あいつのことは嫌いだけどその意見は採用するみたいなことって才、なんか才能の よしあし、性格の良し悪しとかと関係ない次元でできる人間っていないですか。
いや、いると思うよ、全然いると思うけど、うんうん、それがいわゆる進学校に限られるのかはちょっとわからない。
そこってちょっとコンプレックスなんだけど、
うん、
あれがね、だからそれこそそういう都内の超進学校に行った小学校の時の同級生、
うん、
とかってそういうところがあったのよ。
ああ、なるほどね。
なんか俺も決して好きなやつではなかったけど、
うん、
なんかね、こう損得で割り切って考える天才というか、
はいはいはい、
あ、こいつここでそういう割り切り方できるんだっていう、
うん、
すげえなっていうさ。
あ、なるほどね。だから、まあ結果それは頭いいと思うけど、うん、なんか勉強のできる頭いいと紐づかない、
まあそうかもしれない、
こともあるよなって思うって感じかな。
うん、いやなんかもう、まあ俺の幻想だろうね、超一流校っていうのを絵の俺のコンプレックスなんだと思うわ。なんかやっぱり、うん、そういうのをなんか思い出したな。俺小学校の時のあの湯川くんっていうことだけど、湯川くんのこと思い出したもんね。すげえ。ああ。だからそういう意味では非常によくできてたのかもしれない。人物描写が。ああ湯川こういう時ああいう態度取ったわみたいな。大体まあそうね、うん、何かそのフィルターがあるからこそ いろいろ何ていうの、納得して見てた部分あるかもしれないね。
コンプレックスで、
コンプレックス、俺のコンプレックスが、うん、火を吹いてましたね。
うん、コンプレックスという色眼鏡で見
てた。そうそう、だから確かにあの自分の俺のいくつもあるコンプレックスの中の恋愛コンプレックスは確かに今回そんなに発動しなかったんですよ。
でほぼ恋愛要素なかったもんね。
ね、うん、まあクラス1のイケメンを射止める話にしては、
いやだから、ね、今後どうなっていくんだろうね。恋愛に振っていくのがさ、
そのそうなんだろうね、
まあ、青春群像的なさ、
うんうんうん、
感じなのかさ、
ちょっとな、そう言われると気になっちゃうね。
なんかこうほら、あけびちゃんのセーラー服だっけ、
うんうんうん、
的展開もあるわけじゃん。
まあそうだね、
ね、どうなんだろうね、しますけど。
いやしますけど芸能人だからな。
いやだからあのアニメの中だから俺がコンプレックスを感じると言えば、
うん、
俺はなぜ島宗介ではないなんだろうって
思ったそこそこ
俺は島宗介だったらどんなに人生が楽しかったのだろうって思うけどね。
思うね。でも、うん、全部持ってる人ですよあの人。全部のせいですよラーメンの。
だってあんなの別に男も好きじゃん、
うん、
嫌いじゃないじゃん、
うん、
いや全然男から嫌われないじゃん、
憎む要素ないじゃん、まあ、ただいやただひたすらかっこいいだけので、そうそうそう、性格もいいだろ、うん、まあ、そうだよ、仲良くできるかは別にしても別に恨みは思わないよね。
だから欠点ないんだよ。
ないよ
悪いとこ。まあなんかまあまあまあ若さゆえのさ、
うん、
なんかちょっとこう考えが浅はかだなみたいなとこはあるけど、
うん、
それすら可愛いわけじゃん。
可愛いでしょう。
いやだからどうして俺島宗介じゃないのかな。
いや
来世は
島宗介まあまあまあ、なれるかなれないかで言ったら、なりたいかなりたくないかで言ったらなりたいよね。
いやそりゃそうでしょう。
まあただ島宗介になって人から嫌われないのでいられん嫌われない性格でいるのって相当難しいぞ。
そうなのかね。
いやまっすぐ育ちっこないでしょう。
いやでもさ、
うん、
モテなすぎるならそれはそれで卑屈になるじゃん。
うん、なるなる。
まあだから環境なんだろうな。
モテすぎたらさ、
うん、
それはそれでなんか性格歪まないですか。
まあまあね、何でも望みは手に入るって思うんだろうな。
そうでしょう。
だけどさ、島君、望めば何でも手に入るじゃん。
手に入るよ。
もうよくない？
まあまあまあ。
性格の悪さをすら凌駕するよ、きっと。
いや
ただ、不細工で性格悪いのは救いようがない。
救いようがない。それはもうね、しょうがない。
ただの悪いやつ、
うん、ただの悪いやつ。いや、うん、でもスペックのいいやつが性格いいのをキープするって難しくないですか。
まあなんかでもそうね、だから自分も友達なんか超イケメンで性格もいいみたいな人はあんまりいないな。
だろ？
っていうより超イケメンの友達がいないのかな。
うん、まあ超イケメンの友達はいないけど、友達じゃなくても超イケメンの知り合いはいるでしょ。
うんうん、
だいたい性格悪いでしょ。
そんなことないけど。
あ、本当。
そんなことないと思うけど。
本当。まあ俺はもうフィミのコンプレックスこじらせてるから、あ、こいつ性格悪いなと思ってましたよ。
性格悪くあってほしいんでしょ。
まあまあまあ俺もそう見てたね。あ、も
コンプレックス色眼
鏡
が
色眼鏡、まあ、そもそもやっぱ近づかないもんね、そういう人にはね。
ああ、なるほどね、
うん、どうせ性格悪いに決まってると思ってるよね。
こ 入れてるね。
しょうがない。もう40まで来ちゃったからさ、それで。
そうね、うん、もう別に、うん、もう元に戻す気力もない。
気力もなければ必要性も感じないし。まあ、今となっては
老害が出来上がってくるから。
今となってはそいつの性格がどうだったかなんか興味もないし。
いや開き直りだな。大事だよね。
大事だよ。
開き直りよ。
いやいやいや、もう開き直った方がいいところはどんどんあるよ。
あるあるある、
うん、いや、ある意味青春って開き直れないから辛いんじゃないですか。
いや、そうそうそうなんだよね。
開き直るって結構大事なスキルじゃないですか。
まあまあ、もちろんそうだよね。そう
そう、だからまあ、くしくも君がさっきなぜ俺は島宗介じゃないんだろうって話をしたけど、俺別に島宗介じゃないなって思うところから、なんていうかな、青春が終わり始めるんだと思うんですよ。
なるほどね。
なんか俺は風早くんではないということを受け入れ始めてから、ようやく自分の幸せについて考えれるようになったみたいなところがあるんですよ、僕は。
なるほど
ね。俺はプロ野球選手でもなれなければ、風早くにもなれない、イケメンにもなれなければ、勉強がすごくできる人でもないってことを受け入れてからがようやく自立じゃないですか。
そうね、自分が特別じゃないと気づくのは大事だよな。
大事じゃん。じゃないと結構苦しくないですか。
いや、苦しいと思うよ。
どうして俺は彼女ができないんだろうっていう期間が結構辛いかったですよ、僕は。
うん。
で、ある時気づくんです、うん、俺はなんだろう、彼女が なんか違うな、なんて言ったらいいかな、うん、手に入る幸せを無視してたなっていう。
なるほど、
ね、配られたカードで勝負するしかないっていうね、有名な言葉があるけれど、なんかその要素を無視してたよね、みたいなところがあって、だからなんかスキップとローファー見てても手持ちのカードの多いやつらだなとは思うけど、
まあね、うん、
少なくとも勉強はできるからね、彼らはね、俺はでも島宗介や、なんで俺は島宗介じゃないんだろうは思わなかったな、さすがに40になると。
いや、さぞかし楽しい人生なんだろうな。いや、
それはそうだね。でも確かに島宗介いいやつなのは、あのデブの子役時代のさ、友達いるでしょ。
あ、クリス君。
クリス君、クリス君と友達でいられる以上は彼は結構いいやつなのかもしれないと思った。
そうだね。
ね。
だから今ちょうど境目なのかもね。
うん。
これで島くんが彼女とかでき始めるとちょっと違う。
いや、そんなスキップとローファー見たくないよ。
だから三海と付き合うんじゃなくて。
うん、
あの帰国子女の子と付き合うみたいなさ。
ああ、終わった。終わったよ。
そんな胸熱展開があったらすごいなと思うけどね。もう
全スキップとローファーファンが読むのやめるよね。その話。結局っていう。結局かいっていう。
いや、そうだよな。漫画で現実を突きつけっていう、ね、
うん、それやっちゃダメな悪手だよね。
逆に興味が湧くけどな。
いや、それはダメなやつですよ。闇落ちしたキョロ獣がえらいことになるよ、
うん、確かに。あれはでも、まあ、奈緒ちゃんとくっつけばいいんじゃない。
奈緒ちゃんね、 なおちゃんも安直すぎる、すぎるけどね、キャラの立ち方が。
そうね。
生物学的には男のところにさ、年頃の娘を置くか、送るか。
まあね。
ね、まあ別にいいんだけどさ。
君も人の親だから。
そうね。
その気持ちはわかるのか。
そうなんだよ。そう、昨日そういえば胸圧展開があってさ、
うん、
そうまさに昨日だ。昨日あの娘と渋谷でデートしたんですよ。
ほう、
うん、
渋谷、
渋谷にもう何年ぶりかに行ってきたんですけど、
うん、
そうなんか、まあ、あのハイキューってね、バレーボールのアニメの映画を見てさ、うん、まあまあまあまあお腹空いたからなんか食べて帰ろうかって言って、こうあの渋谷で美味しい店を教えろみたいな話になって、
うん、
渋谷なんかほぼ行かないからさ、
もう、うん、
あの娘と喜楽に行ったですよ。
おうおうお
う、うん、喜楽をやっぱ痛く気に入ってくれてね、
お
うこれうまいなみたいな話をしてて、そうでしょうって、もう25年ぐらい前か、もうちょっと前かに初めて食べて以来、まあ渋谷で美味しいとこって言ったらここぐらいしか知らないなっていう。
まあね、今もあって今もまあそこそこに人は入ってるっぽいもんね。
うんうんうん。だからなんかちょっとそのなんていうのかな、喜楽のバトンを娘に渡したという、
うんいい
ね、なんかちょっと胸圧展開。お父さんちょっとグッときたけど、
素晴らしい、
うん、なんかもういい話じゃないですか。
いい話、ね、いい話。
そして渋谷で醤油ラーメンを食うっていう、
うん
うん、娘も最初ここって言ってたけどね。確かにここだよなと思って、こんな別にあの地元にも全然ありそうな中華料理屋。
あれ娘さんって小4とか
だっけ？小4、小4っ
す。そっか、10歳とか。
10歳。
ああ、じゃあそれぐらいのなんかこう分別じゃないけどなんか、
まあそうそう、まさに分別ですよ。
渋谷でここみたいな感覚はあるんだ。
そうそうそうそう。渋谷でうまい店を親父はどんぐらい知ってんだろうと期待して、とはいえやっぱちょっと渋谷怖いらしくて。
なるほど。
そうそうそう。あんまりしかも夜だしさ。
ああ夜ちょっと確かに、うん、
あのいかがわしい雰囲気をやっぱり娘なりに感じたらし
くて、喜楽のいかがわしいからさ、
ね、相当いかがわしいじゃないですか。
うん、
そうだからなんか手つないできたからさ、
うん
うん、まあ、手をつなぎながら喜楽に行ってね、ここかよっつって、怪しくて、でしかもあの喜楽もなんか厨房にインドネシア人みたいな人がいて、
うん、
これ大丈夫かと娘的には。ラーメン店じゃねえのかっていう、あからさまにバイトみたいなさ人がいて、大丈夫かって感じだったけど、味は完全にあの昔の喜楽と一緒で、
おー、うん、
ね、もやしと焦がしネギが大変美味しかったけど、
娘さんも気に入ったと、
気に入ったと、うん、うまかったと、
それはよかった
よ、うん、
地元にもっと美味しいラーメン屋さんもあるかもしれないけどな、
まあね、
今となっては。
いやでもやっぱり渋谷の喜楽は知っといていい店だなと思って。
いやそう思うよ、うん、ノスタルジーで、
そうそうそう、そのノスタルジーをちゃんとね下の世代に受け継いけたというミッションコンプリート感、
素晴らしい、
うん、よかったっすよ。 何の話だっけ
だいぶそれ
何の話だったか全然忘れたけど、まあ、とにかくねスキップとローファーの話ですよ。
はい、
はい、じゃあそんな感じですかね。
そうですね、
はい、じゃあ次の、課題作品ということで松尾さん発表お願いします。
響きユーフォニア
ですね。来ましたね、
もう知らない作品ではもちろんないですけど。
そうね、
3期も始まるし、
うん、初めてかね、あの今まで読んだことがある作品をもう一回読んだことっていうかね、お互いにこう知ってる作品をもう一度ってのは初めての試みだよね。
まあレインとか、
ああまあまあまあまあ、レイン知ってるかって言ったら俺何も知ってなかったねそういう何も分かってなかった。
知ってる気になってた、
なってた、あれを高く評価していたことが恥ずかしいよ、う
ん、分かんないものを分かるって言いたい年頃に見たから。
そうそうそうそうそう、まあまあまあ本当に改めて分かんねえよっていう、
うん
うん、これも開き直りの一個だよね。
いやそう思うよ。
そうそうそう
そうね、だからちょっとまあ若干足長めで、
うん、大変だよ。全48話かな。
うん、
ね、48話プラス映画だからね。
映画、そうそうそう、結構ボリュームだ。
結構なもんですよ。まあまあまあ、僕はこのもうこの話の2年生が大好きなんでね。
うん。
うん。ぜひもう一度見て。みぞれ、夏美、優子。懐かしいな。
もう分かんないもん。
分かんない。優子部長よ。リボンの。
いやもうだって8年9年空いてるから。
香織先輩のことが大好きな。
ああ、大前久美子とかさ。
うん。
サファイアぐらいだよもう。
マジか。高崎玲奈、ね。
うん？
高崎玲奈。
あーレイナね、いたね。
うそん。サファイアより全然メインですよ。
いやそうそう、だけどね、名前は忘れちゃうね。
あ、まあまあまあ、それはね、俺スキップとローファーのやつの名前は怪しいからね。
まあ、あんまり出てこないしね、そんなに名前。
人を記号で理解してるからね。
うん、
まあまあ、いいです、いいです。はい。じゃあ、そんなわけでね。
そうですね。
はい。じゃあ大前久美子シリーズ一通り見ましょうか。
そうですね、
はい、
お願いします。
じゃあよろしくお願いします。
はい。